では行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
ブッフェの経営勉強会の方はクリエイティブ資本論ですね。クリエイティブ資本論、それから読書読書読読がなぜ私だけが苦しむのかと、この2冊でいって、まあもう余談というか、この後に午後には奥の院が控えているんですが、なんか先本がですね、まあ、先本じゃないんですね、なんかね、どんな先本を選んでもなんでこんなにこうつながるんだろうなっていうのが、こんなにかけ離れているこの2冊の本と、奥の院で選んだ本とか結局つながっているというのがですね、非常に面白いなと、はい、多分やっぱり奥の院が一番濃密濃厚でちょっとヘビーな内容になるであろうという感じですね。順番からすると最初にクリエイティブ資本論いきます。でその後なぜ私だけいきます。なので、まあ、まだ朝も朝でちょっと軽くジャブ的に、プチシェアを先にしたいと思います。このクソ分厚いクリエイティブ資本論、いかがだったでしょうか。でしかもこんなになんか副読本が用意されているという。どうですか読んだところ、もう本当にプチシェアなんで全然。そこじゃあボール投げましょうか。いつもの読み方的な読み方ところから何をこう見られたか、そこから行きましょうか。著者どうだったかとか、そのいつもの手法からしたらどうだったですかねみたいな。
そもそもこれ、はい、書かれたのが、
はい、
そもそもよく見たら2000なんだっけ、最初見るんですよね。そう、一番後ろ見ちゃったんだけど、
だいたいページ目の裏とかに。
そうですよね、
はい、
日本では2007年ぐらいって書いてあったん
です。そうですね、
2008年か、
はい、
8年7年、
はい、
だけど、ああじゃあ随分と思ったら、でも書いた人は2002年、
うん、
だから2000年ぐらいの状況を多分書きつつ、2002年に出版された本の内容なんだな。だから何て言うんですか、そうそう、 9.11 は起こった後ぐらい、確か。
ことも確かこの本の中で確か触れられてたので、起きてますよね、確かね。
そうですね、言及してたので、あ、起きてはいたんだ。で2000年ぐらいだから、まあ確かに IT バブルが崩壊とかって言ってたから、まあそういうところなのかな。まあ一応そんな、僕的には
そんな感じ。それに関して、まあまあ他にいろいろ思ったことなんかとか、なんかまあプチシェアなんで、まあボールをボンと出しておいていただければ。
読みづらかったんだ、結局序文ぐらいしか読んでないんですけど、っていうところがあるんですけど、あ、この人がどういう人かっていうと、なんか、学問的には知らないけど、都市経済って、でも序文とか読むと、なんだろう、なんか地域、場所って、なんかあるよね、なんか経済っていろいろ、会社とかいろいろあるけど、でも場所って大事じゃないのみたいなことを言っている人なんだ。
なんだぐらいですかね。はい、
僕的にはそん
な歯切れの悪い。じゃあそんな感じで どうですか。受けて、
なんていうか、私今回これ読めなかったんですね、
はい、
でこの本はどうもベストセラーになったらしいと。その後15カ国以上で刊行された、ということはかなり有益な面白い本に違いないってこう予測を立てたんですけど、読み始めたらつまんなくて読めなかったんですよ。でも目次見るといや面白そうなんじゃないのっていう感じがあるのに、読み始めるとつまらん、 辛いで同時に読んでた方が奥の院の本であちらがもう最初の1行目からぐっとわしづかみにされるような本だったのでそっちはもう熱くなりながら読んだんですね。これ読もうと思うとああ辛いで20ページぐらいしか読めませんでした。
いいシェアですよね、
うん、それは同感、
うん、
なんかね
それが15カ国で売れたと
そうなん
いうこの乖離感というか違和感
がそう、はい、すごくあって、はいはい、なんか私欠落してるのかなとか、
うんうんうん、
時代が違うのかなとか、うんうん、興味の持ち方おかしいのかなとか、
うんうんうんう
ん、なんかちょっと考えちゃいましたね、
うん、それ自体が一つのなんかこう投げたボールなので、
うん、
あのいいよく悪くじゃなくてそこを扱えるといいですよね、うん、なぜこんなにおもろくないんだとこいつはみたいなそれってどうそこからやっぱりなんか活かせますよねきっと。だって人はみんないいって言ったのに、うん、自分は面白いと思えないみたいな、うん、そういう話じゃないですか。江森さんはどうでしょう。
これはほとんど読んでないのでコメントもしない
申し訳ないです。今見たみたいな
今見たんですか。
はい、
序文読んだなんかググってこないんですよね。
来ないよね。
そう、そうさっきはそうだから面白くないよなっていうのはあった。
うん、なんだろう。私だけじゃないのね。
なんかおっしゃる通りみたいな。
そう。
面白くなさが。
そう。そう確かにね、引き込まれないんだよな。
目次だけ見ると面白そうなんですよね。
うん。そう。なんかねそこらへんすごい同意
同意みたいな。
うん、
みんなオタクだから。
これはもしかして感覚のズレなのか、それとも実はみんな面白くなかったんじゃないかとか、なんかいろんなこと考えられますよね。
でもなんで売れたんだろうってのが興味ありますね。
でも、なんか、他の本でもありません？何カ国で何万部売れたとかって、売れて平積みになってるんだけど、読むと、まあ、積んどくで、
うん、
ああ、なんかそんな本買ってたな、みたいな。
だから内容の面白さじゃなくて売り方が上手で売れちゃった本、
うん、
あとは、ね、そうあと西田さんが前言ったんですか、売れる本はなぜ売れるか、
ああ、うん、
売れるから売れる、
売れるから売れる、どうもそのスパイラルに入っちゃったのかなとかですね。でとはいえでも売れたらしいので、そこの背景みたいなことを考えていくと、まあこのブッフェの中で前半が経営勉強会、自分の経営どうやって考えるんだ的な話なんで、そこに引き付けてお話ししていければなというふうに思ってます。
あと思ったのはあれだ、このクリエイティブっていうなんか分かったような分からないような、このでもなんか引き付けられるような、これクリエイティブかみたいな、これからクリエイティブだぜみたいなのでなんかこう買っちゃったり読まされちゃったり、読んでもなんかふーんぐらいの、
うん、
このクリエイティブっていうのはなんかちょっと怪しいな、
うん、
じゃあまあそのクソ面白くないと言われてしまった本をですね、ちょっとじゃあまた例によってなんですけど、今言ったその、読者の著者の背景とかその辺から言ってみましょうかね。ですね、まず前さんが拾ってくれたように都市経済学者で98、99、あ、ごめんなさい、2002年にこれ書かれてる。で本文読んでいくと、あのネタ的には90年代、98、99とか、うん、そのあたりの資料が多いんですよね言葉が
データを拾う人なんで、
うん、
ってことですよね。
でもう一個、あのこの現代のこのザ・ライズの前にもう一冊あるんですよね。はい、フライト・オブ・ザ・クリエイティブ・クラスだったかな、
うんうん。
でそうですね、ちょっとどう言えばいいだろう、こういうふうに順番に話すというか、ちょっとさみだれ的に話をしていこうかと思いますよね。あの現代的に言うと、日本訳はこのですね、このちっちゃなこっちの方が 新たな経済階級の台頭の方が近いわけですよね。
英文の直訳
の方が近いですよね、直訳。それに対してなんだこの表題はみたいな、このクリエイティブ資本論をどんだけでかくしたんだみたいな。うん、日本人の捉え方はこんな風に捉えたらしいなっていうことですよね。で、いつものこの時代ってじゃあどういう時だったんだということで、あのこの人が着想を得たそのクリエイティブクラスというクラスに着想を得た時の時代時期を考えると、これ書かれたの、書かれて、外に出たのは2000、まあ確かに2年とかさっき言ったような時期なんですけど、着想を得たところとかいろいろ見てるとですね、あのやっぱ97とか8とか、でもっと言うとこの人が勉強してる頃のずいぶん昔に、あのスタンフォード大学へどうのこうのみたいな話が最初のようにありましたよね。で本にしようかなと思ったのが、あの芸の多い地域を研究している人と話してたら、あの自分が研究してた地域 の、 そのクリエイティブクラスがいるような人たち、何ページだこれ、6ページかな、だいたいこの なんだこのページ数の振り方はみたいな、
このローマ数字の6です
ね。はい、そうです。
ローマ数字の6って何なんだっけ、これか。
あのそこの尻ぐらいですね。で今日本当にね、あの多分お話しする話がさっき言ったようにこう順応って話すというか、さみだれにですね、とてもなんかあの立体構造になるなっていうことはもう準備しててすごく感じてて、結構大変だぞと思いました。この本、あの普通に読むと、普通に読むとですね、一番お尻の方を見てもらうと、あのこの手の研究開発研究本ってですね、あのどうやって研究したかみたいな話が必ず載ってるわけですよね。でそれとは何だみたいなこと必ず載ってるんですよ。
更新状態、補填、
こいつ、これ411、測定手法についてとか、なんかここら辺に、あのさっきまやさんが言ったそのつかみどころないクリエイティブクラスって一体なんだみたいな話を一応ちゃんと定義して書いてくれてるんですね。で、あのクリエイティブクラスは2つあって、スーパークリエイティブクラスと、あのクリエイティブのプロフェッショナルがいると。でその下にサービスクラスとですね、あのワーキングクラスというのがいるというふうに言ってるんですね。で、本文でも言ってるんですけど、あのワーキングクラスがどんどん減っていってサービスクラスが増えていってる。サービスクラスって何か、サービス業ですよね。でそこに書いてありますね、サービスクラスってこんな仕事こんな仕事って。で、まあ、ここ細かく後で、まあ、もし興味があれば読んでみてもらうといいんですけど、データ拾っていったのはどのデータどのデータって全部書いてあるんですよ、415とかで。参考までにってことなんですけど、例えばいつも使うそのビジョナリーカンパニーも同じようなことやっぱり必ず載っけてるんですよね、こういうふうにお尻の方に、どういうデータをどういうふうに選んでどういうふうにあのフィルターしていって、だからこういう結果になったっていう、あのでこれはあの例えばこれは、おごめんなさい、大丈夫でした？
大丈夫です。
この本とか、あの一番新しい本ですけど、ですね、2012年11月25日これすごい面白いんですけど、世界ではドラッカーなんて誰も読まないし、ポーターなんか何も通用しないみたいなですね、経営学のフロンティアでは今どうなっているかっていう話が書かれてるんですね、この本で。この中で言ってること何かって言ったら、あの世界の経営学の研究者のスタンダードはこれだから、この手の今扱ってるビジュナリーカンパニーもそうだし、 それからこの資本のクリエイティブクラスもそうなんですけど、分析してそこからどうなったかっていう大量のデータからですね、その結果どうなってるんだっていう話をですね、学術論文的に出すのがもう主流なんだって言ってるんですね。そういう主流、そういうもう主流にのっとって書かれた本であることは間違いないんです。だからすごいデータをいっぱい持ってきてて、でこの人言ってるんですけど、私が着想を得たことは、いろんな人のインタビューとか、なんだろう、そのことによって起こっていることとかっていうのを、実例みたいなものをいっぱい拾ってくれば、私が着想を得たことは十分本にできたと。でもそれじゃなんだから、いろんなデータを持ってきてですね、ちゃんとやってみましたよっていうふうに言ってるんですね。でそのデータがその414号とかですね。でですね、書いてます。クリエイティブクラスってどんな人なのかっていう話が、416あたりがそうかな。細かく日本語に訳されているところではその412にですね、クリエイティブクラスのスーパークリエイティブの方はこういう人たち、こういう人たち、こういう人たちで、クリエイティブクラスのプロの方はこういう人たち、こういう人たちと。で、この本の主たるところを占めているのはこのクリエイティブプロのところだと思うんですね。スーパークリエイティブにもちろんなれりゃいいんだけど、そうはなれないよねと。でそのクリエイティブクラスにはですね、見るとマネージメントに関連する職業、業務サービス、法律、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬんっていうふうにあって、この本が、誰によって書かれて、誰に読まれるために書かれたのかなっていうところなんですけど、これと対をなして、もちろんこの本でも取り上げられたんですけど、フリーエージェントですね、これダニエル・ピンク 2,3 回出てきましたよね、この前半のですね、前書きとかペーパーバッグの序文とか、最初のこの第1章とかぐらいまでの間にも2回ぐらい出てきてるんですよ。このフリーエージェント社会の到来、要するにみんなフリーになって、それで幸せな労働環境になるよねって言ってる人もいるよ、ダニエル・ピンクっていうやつがさって言ってるんですね。でもそんな風にならないだろう、なるわけないよね、それでいいわけないじゃんって言ってるのがこの人のなんかドンなわけですよね。で大きな企業があって、でそこでの働き方っていうのが大事だよねって言ってるのが、ですね、さっき言ったようにもう本当にさみだれ的な感じになるのはもうあらかじめご了承ください。ですね、22ですね、普通の数字の22ページ、この第1章に入る前のほんの一歩手前で言ってるんですけど、僕が丸付けしているのがこの、なぜ私たちはこのような暮らし方や働き方を選んでいるのか、なぜ私たちはこのような暮らし方や働き方を選んでいるのかの、この私たちっていうのが、少なくともこのダニエル・ピンク的なことに同意する人たちに向けて書かれてはいないと。だから、まあ、僕ら起業家的な生き方に向けては書かれてないんですよね。そうじゃなくて、何かしらの大きなものに雇用でも契約でも何でも、そのスタイルのことをずっと話をしてるんですけど、の元でどうやって私たちは暮らして働いていくんだろうっていうテーマなんですよね。だから都市経済学者だから、その暮らし方とかももちろん提案したいことなのかなと。で、先ほど言ったですね、 どういう人たちをクリエイティブクラスというふうに言ってるかって言ったら、そのまま少し遡って11ページですね。のこの前半ぐらいに、どういう人どういう人というのをいろいろ書いたの、最初の2行ぐらいに、科学、エンジニアリング、建築、デザイン、教育、なんかのような感じ。で、その次にも書いてますね。それを書くとして、その周りに4行目、ビジネス、金融、法律、医療とか。で、その人たちが、12ページの5行目ぐらい。ここら辺にクリエイティブクラスってこの辺の人たちだよねみたいなのがいろいろいろ書いてあるんですよ。だからこの本で言ってるクリエイティブクラスっていうのは、こんな人、職種とか働き方とか技能とかの人たちがどうやって働いていくかなので、でしかもさっき言ったダニエル・ピンク的ではないというスタンスだということは、雇用かどうかは分からないですけども、何かのこう大きな会社とか組織とか、それこそここに書いてある資本論というか、資本家たちとどういうふうに付き合って労働していくかという主眼なんだなと。そしてちょっと時代の流れをこの2ページぐらいで追っていけるんですけれども、12ページのですね、最後お尻から1ブロック目ぐらいのところに、19世紀と20世紀の多くのうんぬんかんぬん、一番の関心事は3個書いてあるんですね。ワーキングクラスの台頭、だからそのフォーディズムみたいな話ですよね。労働者がいっぱいどんどん増えていってリッチになっていった。でその後だんだん次が脱工業化社会になった、サービス業移行していった。僕らみたいなその一人型とか、あの小さなビジネスはもう製品作るというよりかサービスを提供する以外ないし、12ページですね、そこにパーセントがなんかちょこちょこと書いてありますよね。でざっくり言うと、さっき言ったサービスクラスが一番の人数を占めてると。でクリエイティブクラスがどんどん増えてきていると。ここがですね、今日扱わなければいけないことだなと思ってまして、そのためにはですね、ここに行かなければいけないんです。なんとなくそんな気がしました。